ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは満州生まれで現在92歳の崎山さんです。これまで満州の戦前戦中のことについてお話を伺ってきました。今回は戦争が終わった後の満州についてお話を伺います。崎山さん、よろしくお願いします。
またよろしくお願いいたします。
満州からの引き上げは壮絶な自国体験と聞いています。1972年の日中国交回復後、1980年代から中国残留孤児の帰国事業が始まり、引き上げがどんなに悲惨な出来事だったかが連日放送されていました。1995年に第一の子が放映されて、改めて満州引き上げ体験の悲惨さが呼び覚まされました。崎山さんは1930年に満州でお生まれになって、妹さん弟さんも満州でお生まれになってますよね。で、
はい、
反戦の時は崎山さんご兄弟は15歳、11歳、7歳ですね。満州の日本人にとって8月9日はソ連兵がやってきて日本が負けたっていうことが分かった日なんですけれども。
いえ、そこ分かってません。
まだ分かってません。
満州にいた人たちは、はっきり言ったら、その8月9日から戦争が始まったような状態です。で、ことに開拓団の人たちは、自分たちが今まで暮らしてた土地も家も、それはもともと中国人のものでしたけど、そういうとこから逃げ出して、放浪の旅に出てるわけでしょう。それで、都市へ流れ込んできて、そこで避難民生活を1年間過ごさないといけなかったわけですからね。ソ連兵が参戦したっていう言いましても、空襲って言っても、やっぱり首都はソ連側は守りたかったんですよね。ですからそんなに爆弾も落としてません。ほんと郊外に落としたり、中国人街に一つ二つ落としたぐらいで、私は春教におりましたので、官庁街のそばに暮らしてたわけですから、全然落としてませんから、今日も学徒動員に行かないといけないと思って部隊へ行って、兵隊がもう今日で終わりと、自分らは南の方へ移動するからっていう言われて、まあそれで家へ帰ってきたわけですから、ソ連が参戦したっていうことはその日の晩、確か父に聞いたと思いますね。で、10日、11日あたりから避難民の方がどんどん新疆に入ってきて、もともと新疆は日本人が15万人ぐらいいたようです。そのうちの5万人ぐらいが避難の旅に出てますね。で、そこへ避難民が15万人ぐらい入ってきたから、結局25万人ぐらいに売り上がってたんですけど、新疆にいる人たちはもっと南へ、少しでも日本に帰るのに近いところへっていうので、みんな出ましたね。普通日本人が日本と行き来するのは大連でした。だけど、なぜか大連は避けて、割と朝鮮の方に行きましたね。朝鮮、北朝鮮に入って、南朝鮮まで行った方は、早くその年のうちに日本へ帰った方もいらっしゃるんですけど、大部分の方が満州の南の方とか、それから北朝鮮に入ってましたね。で、うちも13日頃にはいくらなんでも、もうこのままでは新疆危ないから、どっか避難しないといけないっていうので、もう記者は一切軍隊とか、満鉄の施設とか、管理でしょうかね、の家族とかがね、みんな記者乗って逃げちゃってるから、記者がないんですよ。だから父は、共和会というところにいたとしても、まあどんな事情があったのか知りませんけど、13日まで動けなくって、で、結局、共和会住宅のほとんどの方たちが、荷馬車を何十台か雇って、で、それ、一家族一台ということで、まあ荷物が乗るだけ乗せて、避難の旅に出たんです。それが13日の午後だったと思います。そこから、 15日までずっと南へ下ってたんですけれど、その15日に今日は重大放送があるからっていうことで、そこで初めて敗戦を知って、だけど、その馬車の御車は中国人です。だから、まあ日本が負けたっていうことが分かったら、このままで日本中乗せてどっかしてたら、自分たちも立場が悪いということでしょうかね。なんか騒ぎ出したそうです。そうかといって、御車に逃げられたら大変ですので、中国人の部落の中におりましたからね、その村落の中で放り出されたら大変ですから、そのなんとか留まってくれるように、お金をなんか渡したみたいですね。で、7月の時には、その一団の責任者みたいになってましたから、お金渡して、翌日とも新居へ戻るから、それまで一緒に行動してほしいっていうことを頼んで、で、翌日16日の朝、まだ夜明け前にそこ出発しました。もうすでにそこらの村落の人たちが釜やら、クワやら持って、荷物を取りに来ようとしてましたね。大変だっていうことで、その一団がまとまらないうちに、早く逃げ出さないといけないので、夜明け前に、漁師たちに頼んで、そこの村落を逃げ出しました。もうその時は本当に馬がかわいそうなくらい、鞭を打って打って、もう超特急で走って新居まで行ったんですけど、途中で2回中国人たちに襲撃されましたね。うちが先頭を走ってたんですね。だから後ろの方の人たちは大変なことになりますから、とばく荷物を捨てろ、捨てろって父が大きな声で怒鳴って、で、荷物を捨てるとか毛布とか構わないようなものを捨てましたら、それを拾ってる間にすり抜けるというんですかね。それで逃げて、まあ、ともかく夕方、ちょうど西に大きな太陽が沈む頃に新居にたどり着きました。もう本当に2日半ぐらいかかって行ったところ、その日のうちにたどり着いて、その時は満州国軍が反乱を起こして大騒ぎになってましたけれど、私たちの住んでるところはおかげさまで被害がなくって、あっちこっち随分なんか襲撃されたり、あの家を壊されたり、物取られたりなんかしてたようですけど、うちはそのままでしたから、鍵かかって、そのままでしたから、まあ、家に帰り着いたんですね。で、その時に、私たちが本当に嬉しかったのは、李太太が食べ物を持って、こっそり訪ねてきてくれて、差し入れしてくれましたね。まあ、食べ物何もないわけですから、その時は。それからです、ずっと、運転引き上げるまで、先ほどもお話したように、アヘン患者になって、具合の悪い時もあったでしょうけど、いろんな仕事のことの世話をしてくれたり、日本人ってもうほとんどみんな失業状態ですからね、お商売してる方なんかは別ですけど、まあ、開拓団の市長もちろんのこと、サラリーマンなども、勤め人はみんな仕事がなくなってるわけですから、満鉄の人だけですね、仕事があるの。だから家族は逃がしても、満鉄の人は多分ほとんど皆さん仕事をしてらしたと思いますね。だけどほとんどの人はみんな、あの、失業状態ですから、たちまち生活にも困るような状態の中で、やっぱり、いろいろみんな不安もあったんでしょうけれど、とりあえず自分の家に住めたということは何よりでしたから。で、帰ってきた翌日、17日頃でしたかしら、炊き出しをしようということになって、それを言ってきたのは、日本人会って私たちは思ってたんですけど、まあ、日本人の隣組みたいな感じですよね。それ、日本人会っていうのを作ってて、避難してきた方たちに炊き出しをしようっていうことで、炊き出しの仕事を始めましたね。うちの庭にレンガでかまどく作って大きな、あれ、どっからお鍋が来たんか知りませんけど、大きなお釜にご飯を炊いて、それをおにぎりにして、それはね、女学生と中学生と、普通女学生と中学生と一緒に仕事するなって聞いてた、ありえなかったんですけど、あの、それも日本人会の人に頼まれたんでしょうかね。で、みんなでおにぎり作って、男の子たちがそれを、あの、避難民のところに運んでましたね。私たちは作るだけでしたけど。けど、もう20日ぐらいから、ソ連軍の幹部の人たちがどんどん飛行機でついてきて、官庁街がもう全部空っぽになってるわけですから、そこへ入って、占領地の 仕事をしてたようです。だから、うちのすぐ近くにみんなそうやってソ連入ってるんですね。ですからもう女の子は危ないから、出たらいけたらもうここの作業は終わりということで、本当に数日ぐらいしかそこで私は仕事してませんでした。男の人たちはまだなんか炊き出しもしてたようですけれどね。で、そのうち20日、22、23日か25日ぐらいと思いますけど、もう本格的にソ連兵がどんどん入ってきました。だから9日に国境を越えて入ってきたソ連兵が、戦車が割と早いです。もう本当山のような大きな戦車でしたけど、それでゴンゴンゴンゴン、それがトラックなんかで、どんどんソ連兵がどんどん入ってきましたね。新疆だけでも何万人と入ってきたそうですから。で、その人たちが元官庁だった建物にどんどん入っていくんですね。日本で言ったら外務省とか、総理大臣の官邸とかありましたから、そういうところはその幹部がおそらく入ってたと思うんですけど、その周りのいろんな建物にソ連兵が入ってたようですね。うちは割にそういう宿舎になったところから近いもんですから、毎日のように略奪、強姦、まあ、ありたらゆる暴行を働いてきたので、で、共和会って早めに避難して、満州の国境を越えて朝鮮に入った方たちも多分いるはずだということで、父はその人たちに資金を渡すために部下一人連れて出張っていう形で命令されたんで、行ったんですね。出かけた時はもう母はこれでひょっとしたら生涯最後になるかもしれない、父とは別れることになるかもしれないと思いながら送り出したっていうんですけど、私はなんかその辺のことはあんまり詳しく覚えてません。ともかく父が出張で出ていかないといけないっていうことは分かってましたけどね。その日からも母子家庭になったわけです。子供3人と母と。それから2、3日してだと思いますけど、牡丹港っていう北の方のところから。やっぱり同じ共和会の方で昔一緒に仕事してた方なんですけど、その方が奥さんと赤ちゃんを連れて避難していらしたんですね。うちに住まわしてくれないかって言ってきたから、うちはもうちょうど男手がいないから怖いから、どうぞどうぞって言って、私たちの子供部屋だった部屋を開けて、そこに住んでもらいました。引き上げる頃にはもういらっしゃらなかったので、いつ頃出られたのか覚えてませんけれど、ソ連兵が最後に満州を去っていったのが3月です。だからその頃はいらしたわけですから、だからそれから後に出られたと思います。私どんな状態で、いらっしゃらなくなったかちょっと私覚えてないんですけれど、大体ね、共和会の人って、満鉄の人たちが大体そうなんですけど、中国語をみんな学ばないと、五族共和のそういう仕事ができないということで、満鉄にいる時から父は中国語を習ってましたね。共和会は中国語ももちろんだけど、満州の北の方はロシア人もだいぶいましたので、だからロシア語もできた方がいいということで、でしたでしょうかね。ハルピンにロシア語の学校がありましたけれど、その方がそこで学ばれたか存じませんけど、ともかく達者というほどじゃないでしょうけど、ロシア語はできましたのでね。で、それから24、5日ぐらいからですかね、ソ連が入ってきて、略奪に入ってくるようになってからは、その方が立ち会ってくれて、いろいろ話してくれたので、その奥さんと私は二人が丸坊主になって、床下に逃げ場を作りまして、下にむしろを敷いて、夏でしたからよかったんですけど、お布団敷いて、そこへいつもソ連兵が来たって言ったら、逃げ込んでました。だけど、10月ぐらいで、最初に入ってきたソ連兵は引き上げていきました。そのソ連兵は後でそれは分かったんですけど、ロシアで戦った兵隊がそのままシベリア鉄道を通って満州に入ってきたそうです。だから、ものすごくもう戦争、で、身も心も荒れたような状態で入ってきたので、もう略奪するとか、まあ女の養殖するとかいうことは、毎度のことのような感じで、してたらしいです。だけど、ドイツの戦いから続いてますからね、10月にその人たちがまあ、返されたようですね。後から入ってきたソ連兵は、割ときちんとした、規律も守るようなソ連兵が入ってきました。だから、やっと私たちは家から出られるようになって、 たちまち皆さん生活に困るわけですから、働かないといけないわけですから、皆さん商売したりいろんなことして収入を得てましたね。だからうちも、妹と一緒にタバコ売りに行ったり、お菓子売ったり、それから晴れ着をハンカチに塗って、それを、原しょ、原しょって言って、それへ言ったりとか、そんなことをしてましたね。で、2回目のソ連兵が10月に末ぐらいから入ってきたんですけど、そのソ連兵たちは3月には引き上げたんですけれど、その間に日本人が作った資産って言いますかね、本当は中国のものなんですけど、それを全部解体して機械でも何でも、あらゆるものを取って、本当は11月に満州から引き上げると、中国との約束だったそうですけれど、結局3月まで伸びたということらしいですけどね。だからそういう作業をしてたんでしょうけど、新疆にいる兵隊たちは政治的なことをしてたんでしょうかね。ある日、うちへソ連兵が来ました。私なんかソ連兵が来たらもういつでも床下に逃げたんですけれど、その時はコンコンコンとノックして来たんですね。ノックなんかしてソ連兵なんか来るわけないわけですから、もういきなりドアをガンガンと叩いて入ってくるわけですからね。母は何事かと思ってドアを開けたらソ連兵だったと。私はびっくりして急いで逃げました。だけどどうも後ろ姿を見たらしいです、ソ連兵は。で、母に自分が悪い人間じゃないと仕事を頼みに来たんだって言って来て、重卒二人をいつでも連れてきてたんですけど、その重卒はその田舎育ちの人でそのちゃんとしたクリーニングとかなんかできないから、ママにシャツを洗ってアイロンかけてほしいんだということなんですね。そのカピタンって言ってましたよね。将校はすっごい本当に惚れ惚れするような美男子の品のいい素晴らしい男性でした。後で食欲見たらそうなんですけどね。で、母はその人相の悪い変な兵隊じゃないから安心してそれぐらいはしますと断るわけにいきませんからね。で、まあ、翌日の綺麗にして渡したらとっても気に入って、それからしょっちゅうワイシャツとかなんかクリーニングするようなものを持ってきて母に頼んでたようです。その時にいつでもちょっと田舎臭い中年過ぎたぐらいの兵隊で、一人は本当二十歳ぐらいの若い兵隊でしたけど、二人を連れて来てましたね。で、そのうちいつも世話になってるからって言って食べ物を差し入れに来たり、重卒の年を行ってる人を、コーテヤっていう人なんですけど、コーテヤさんは、うちの弟をすごい自分の息子と同い年ぐらいだって言って可愛がって、食べ物なんかもよく出せたりしてましたけど、カピタンはニコライっていうんですけど、すっごい品のいい方で、すごい紳士でしたね。ともかく母にいろいろ世話になってることすごく喜んでくださって、母のことをママママっていつも言ってましたね。まあ、ともかく燃料がなくって、ダルマストーブを家に一部屋に置いて、そこで焚き火でボソボソと暖を取ってたわけですから、かわいそうに思ったのかしら。ある日、ものすごい大きな音がして、トラックがうちの前に止まりましたから、何事かと思ったら、石炭をどっさりトラックに積んで持ってきてくれたんです。ああいうトラック、今だったらダンプカーってありますよね。あれでね、バーッと石炭を道路に落として、帰ってったんですね。で、ご近所の人がみんなびっくりしたから、これをソ連兵の人がくれるって言ってるから、どうぞ皆さんも好きなように取ってってください言って、ご近所の方にみんな取ってってもらったので、まあ皆さん喜んでくださいけど、うちも石炭庫って言って、石炭を入れる大きな箱がありますから、そこの中に石炭を取り込んで、まあその冬はあったか思い知りましたけど、そんなこともあったぐらいです。3月になったら、それ引き上げることになったから、パーティーをしたいけれど、ここの家でさせてくれるだろうかって言ったから、その一緒に住んでるご主人にどうしたもんだろうかねって、さ、パーティーするって言ったら絶対、ウォッカが入るとどんななるかわからないから、もう断ろうかとか言ってるけど、断れないよっていうようなことで、結局承知して、うちでお別れパーティーをしたんですけれど、ニコライさんは一滴も飲まないで、二人のその兵卒には飲め飲めてって飲ましてってかなり飲ましてまして、でお料理なんかもいろいろ持ってきてくれて、みんなで一緒に食べたりもしましてね、そういうパーティーをして、でまあ結局お別れしたんですけれどね、 けど、ニコライさんって本当に紳士ですからね、絶対乱れるようなことがなかったし、重率にはよくするけれど、ハメを外すようなことは絶対させないで、私は安心してお付き合いすることができたということで、同じソ連兵で怖い思いをしたり、憎ったらしいこともありましたけれど、そういういいソ連兵もいたわけで、国境が違うということだけじゃなく、戦争相手だったということだけじゃなくって、人間として付き合えば、本当にいい人もいらっしゃるんだということを、その時はと考え、気がつきましたね。だから、中国人ともそうでしたし、うちはソ連兵とも親しくすることを、その例だけでしたけど、できたということなんですよね。
日本政府が満州にいる日本人は土着せよって言ったのはいつぐらいな話なんですか？
それは、私はもちろん知りませんでしたけど、敗戦、間もなく、ともかく避難民が、どっさり新疆に入ってきて、これで冬を迎えたら大変なことになると、でもすでにその時にもう、伝染病が流行ったりして、チフスとかコレラとか、そういう病気になって蔓延していくし、食べ物も十分に与えられないから餓死するし、これで冬になったら大変なことになるっていうことで、日本へ電報を打って、早く日本に引き上げるような手立てをしてほしいっていうことを言ったら、その時に、まあ、それでどころじゃなかったんでしょうね、日本としては。第一、日本は身動きできなかったような状態でして、だからアメリカが動いてくれなかったらどうしようもなかったんだと思いますけれど、ともかくそういうことができないと。で、まあ、満州に土着してほしいということを言われたんですね。けど、土着するって言っても、働くところもないし、開拓団の形は、随分たくさんの方いらっしゃいますけど、皆さん土地がなくなってるわけですから、土地がなかったら何することもできないわけですからね。で、生産性も何もなくなってしまってるわけですから、本当にたちまち皆さん困って、もう失業状態のままで食べるものもないし、ね、燃料ももちろん、もう本当に、学校なんかだったら、机やら椅子やらがありますけど、全部燃やして、焚き火にして暖を取ってましたからね。しまいには窓枠まで燃やしたという、窓枠、冬のすごい冷たい風が入ってくるわけですから、とてもじゃないわけですから、もうそれは本当に大変な思いをなさったんだと思いますけれど、もうそのまま土着して、日本の国籍を離れても構わないという、司令まで来たそうですから、まあ、そこで日本人は、捨てられたと思ったんですけど、それだけじゃなかった。6月の末、25日ですか。その頃に、もうすでに満州の新疆頂点として、4分の1だけ満州の町を確保して、あとは全部放棄せよと。軍隊も全部引き上げて守ることはできないという形の指示が来てるんです。そこで第1回の棄民政策を出されたという、敗戦になってから2回目の棄民政策で、私たちは完全に日本から見捨てられたという状態だったようですね。ともかく、日本人同士が助け合わないとどうしようもないような状態でしたけど、あまりにも避難民が多くて、手の施しがようがないということでしょうかね。私は引き上げるときにそれが初めて知ったんですけど、日本人の満州にいた人たちは、不良という扱いなんですね。日侨夫というふうに言われてましたから、不慮の状態ですからね、そんなに中国側からそんな援助があるわけもないわけですからね、とてもね、大変な状態で戦後は過ごしてきた感じですね。
それでソ連兵が出ていった後に、蒋介石の国民が入ってきて、それと毛沢東の共産軍との対戦とかっていうのは、そのご近所であったんですか？
最初はすぐに共産党の、八路軍って言ってましたけど、入ってきたようですね。間もなく、その蒋介石の軍隊は国府軍って言ってましたから、その国府軍と、八路軍との戦争を市街戦するんですよ。ちょっと安心してもう平穏になったかと思ったら、 もう紫外線がありますから、うちは特にお話ししましたように、環境外ですから、そこが根拠地になるんですよね。もう本当にそこへ大砲の弾が落ちてきたりとかいうようなこともありましてね。で、うちの庭のところをずっと兵隊が走って逃げていったら、後をかけて、どっちがどっちだかわかりませんけど、どうも先に走っていったのがきちんとした格好してましたから、国府軍でしょうかね。あと、ちょっとヨレヨレのような軍隊の服を着たのが八郎軍だと思いますけど、追っかけたり追っかけられたりというような紫外線もありました。鉄砲の弾が飛んでくることもありますので、一緒にしてたご主人がどっから持ってきたかしらの鉄板のようなものを打ち付けて木の桟みたいなのでと止めたりして、官庁街の方のところの窓は塞いだりなんかしてましたね。国軍が入ったなと思ったら割と落ち着くんですけど、すぐに共産軍が入ってきて、またそこで戦争が始まってっていうのをしょっちゅう出入りがありましたね。今どこがどうしてるのってこと、もうわからないような状態で、そうですね、2、3ヶ月そんな状態でいましたね。で、5月ぐらいからやっと引き上げの話が出てきました。後でそれは知ったことですけど、アメリカが仲介して、まあ、八郎軍と国府軍とは、一応休戦するということを、そういう約束をしたんですね。共産軍はかなり満州に入り込んでますから、新疆より北は共産軍が治めてる。新疆より南が国府軍が治めるっていうような形で、そういうふうに分けて、その代わり戦争は休戦にするっていう形にして、引き上げ事業が始まったんです。普通は日本人は大連から出入りするんですけれど、大連はソ連が占領してましたから、そこ通れないので、コロ島っていう、コロ島って島って書くんですけど、島じゃなくって、その当時はまだ漁村みたいなところの小さな港でしたけれど、中国の軍隊がなんか利用してたそうです。そこを利用して引き上げの港にしたんですね。北の方は八郎軍が新疆までは送り込むと。で、新疆からさっきは国府軍が担当してコロ島まで送り出すという形で引き上げが始まったんですけど、共産軍の方はあまり順調になかなか進まなくって、終わりの方の方は11月までかかったっていうところもありますけど、私たちは8月に引き上げることになったんです。8月に引き上げる前に、7月の初めに、父がやっと朝鮮との国境の町から帰ってきてくれました。もう、本当にね、慢性下痢で、痩せ細って、よれよれになって帰ってきましたけど、まあ、ともかく、家族5人が揃って、で、私たちは土着するつもりで満州に渡ってるわけですからね。だからお父さんが帰ってこなかったら、引き上げなんかしないよって母は言って、全然引き上げの準備もしてなかったんですけれど、父が帰ってきてこんな状況が全然変わったから、もう満州にいるわけにいかないから、もう日本へ帰りますということで、それから日本へ引き上げる用意を始めたということですね。
ここまでいわゆる終戦からの満州でのことを伺いました。一家5人揃っていよいよ日本へ引き上げることになったのですが、引き上げ戦でのことについては次回お届けします。ここまで聞いてくださりありがとうございました。次回もよろしくお願いします。